質問は人生が無意味。どうして人生が無意味だと思うんですか？
やっぱりですね、楽しいことがないというか、何をやってもつまらないっていうのは。
なんで何をやってもつまらないんですか？なんで前は楽しかったんですか？
楽しくて、なんか充実してるって感じもあったんですけども、
うん、
それから充実感っていうものがなんか味わえなくなってきたっていう。
なんで前は楽しかったものが楽しくなる。前は何が楽しかったんですか？
まあ、ある意味その欲でごまかしているところがあると思うんですけども、
何が楽しかった？何が楽しかった？
まあ趣味でも何でもいいんですけども、まあそれをやっていればなんか気がちょっと落ち着くっていうようなことがあったんですけども。それがあまり楽しみだ。
いや、だから前は何が楽しかったんですか？何が楽しかった？具体的なことがあってね、それは何が楽しかったかっていうのを分析していく必要がありますよね。なんで前は楽しかったものが楽しくなくなったのかと、それが大事じゃないですか。ね、前はどういうことが楽しかったのか。今はそれがどうして楽しくなくなったのか。そこですよね。まずどうして楽しくなくなったのか、ね、仏教を聞くとどうして楽しくなくなるのかってことが大事なんです、ね、なんで前は楽しかったことが楽しくなくなってしまったのか。前はどんなことが楽しかったんですか？
例えばお金がパッと入ってくれば、
うん、
嬉しいですよね。
お金が入ってくると嬉しい、
ええ、
うん、お金が入ってくるなんで嬉しいんです
か？そのお金を使って何か楽しいことができると思っ
ているか。楽しいことっていうのは具体的に、
うん、やっぱり何かの欲を満たすんですかね。
欲っていうのはお金が入ってくるとそのお金を使って楽しむことができる、
はい、
ね、楽しむことができる。その楽しみって具体的には何？
まあ、欲しいものを買うということもありますし。
欲しいものを買うのは何のために？必要だから。
必要だからじゃなくて、
うん、そう、必要じゃないものを買うのが楽しいわけね、なんで必要じゃないものを買うのが楽しいんですか？
それが楽しいから。
うん、必要じゃないものを買うのがなんで楽しいんですか？じゃあ必要じゃないものっていうのは具体的にどういうもの？
例えば私だったら CD をいっぱい持ってるんですけども、
うん、
やっぱそのものに名前もお金を使ってますけども、
うん、
じゃあそれ必要かというと全然必要でないんですか？
いや、曲聴いてるじゃないですか。うん、その CD が買えることが楽しいんですか？
まあ、それは増えることも楽しいでしょうし、
うん、
まあまあまあ、音楽を聴くとても楽しいでしょうけども、
うん、いや音楽聴くことも楽しくなくなったんですか。
そんな深い満足感はないんですね。
うん、
まあ何もしないよりはまだ聴いてはいただけるけども、
うん、
喜びしかないですね。
うん、何が楽しかったんですか。
最初新鮮な頃は、
うん、
やっぱりその新しいものに出会うんで、
うん、
それも楽しいことだと思うんですけども、
うん、
まあ、それもずっと続けてくると、
うん、
まあ、なんか当たり前になっちゃってですね、
うん、
特に楽しいとは感じないですね。
じゃあ特に仏教を聞いたから無意味だっていうふうに感じたわけじゃなくて、もう自然とそうなっていったってことですか。最近でしょ人生無意味。
まあ前からそんな なかったっていう、もうみんなそういうその
だから お金が手に入ることがなんでそんなに楽しいんですか。CD ぐらいじゃね、楽しくならないでしょ。ああ、また CD 買える。じゃあ、CD が買えるっていうことは、今もお金ね、CD を買うぐらいのお金はあるじゃないですか。ね。じゃあ楽しいんですか、お金が入ることは。
ああ、そうですね。お金をいっぱい持てれば、人を動かせる。
うん、人を動かせる。そこですよね。
うん、そういう妄想はよくありますね。
うん、
もしお金が入ったら、
うん、
何でできるかっていうことなんか、
うん、
そういうことを考えちゃうということはありますね。
うん、うん、なんで人を動かしたいんですか。
そういう人たちよりも自分のが上に立てるから。
上に立って何がしたいんですか。
優越感を持
つ。上に立って何がしたいんですか。上に立って上に立って上に立って、
その相手に対して何をしたい
んですか。相手に対して何を したいんですか。人を動かせるようになる。人を動かして何がしたいんですか。それがとても魅力的だから、ね、お金が欲しいわけでしょ、ね、人を動かして何がしたいんですか。楽がしたい。楽がしたいなら今楽がしてるじゃないですか。何をやってもつまらないのではなくて、人を動かせるほどのお金がないからつまらないんじゃないですか。
まあ心の中にはそのお金があればいろいろできるなっていうのはあると思います。
うん、ね、人を動かして何がしたいんですか。
値を感じ、感じたい。
人を動かしてその人に何をさせたいんですか。
自分を認めさせる。
自分を自分を自分を人を動かして自分を自分をね、人生が無意味、人生が無意味だと感じてきた。それはなぜか。なぜかというと人を
動かせないから。
うん。人を動かせないから無意味なんですよね。人を動かせるようなお金があれば満足ですよね。
まあ確かに楽しいとは思うんですけど、
うん、人を動かせるようなお金があったら。で、人を動かして何がしたいんですか。
それでなんか、ま、満足感。
じゃあ動かして、動かして何がしたいんですか、ね、人を動かしてね。例えば清水さん、右行け、左行け、右行け、左行けっていうふうにやりたいんですか。じゃないですよね。どうしたい、人を動かして、人を動かして何がしたい。人を動かして何がしたいんです。人を動かして、人を動かしたい、人を動かしたい。お金があれば人を動かせる、ね、人を動かすことができないから何をやってもつまらない、ね、人生は無意味だ、ね、人生無意味だ。なぜかと、なぜかというと人を動かすことができないから、人を動かすことができないから人生は無意味なんですよね。
人を動かしてできればその無意味だっていうのを感じなくて済む。
そうそうそうそう。で、人を動かして何がしたいの。何がしたいの、人を動かして。お金があれば人を動かせる、人を動かしたら何がしたいの。人を動かして何がしたいの。お金があったら人を動かせる、
認められたりとかちょっと違うんですね、
うん、お母さん何だと思います。お金があったら人を動かせる、人を動かして何がしたいの。人を動かして、人を動かして何がしたいの。何がしたい。人を動かして何がしたい。お父さん、人を動かして何がしたい。
優越感を味わいたい。
人を動かして、人を動かして。
自分の欲を満足する。
うん、じゃあ人を動かしてよ。清盛さん、人を動かして何をしたい？
自分には力がある。
違うんですね。人を動かして。この質問者の姿を見て、見て。
自分は楽なの。
楽、楽なんで、今楽な思いをしてるんです。楽な思いをしてるの。ね、うん、人生無意味を感じてるんです。うん、ね、この人生無意味っていうのを感じるのはどうしてなのかってことなんです。うん、ね、何やってもつまらない。ね、何やってもつまらない。そうだ、つまらないのはどうしてか、人を動かす力ね、動かすことができないから。じゃあ人を動かして何がしたい？人を動かして、人を動かして、人を動かして何がしたい？
つまんない時間が多いと、どうしてもそういう無意味かという感じがしちゃうんですけども、
うん、人を動かして何がしたい？人を動かして、人を動かして、出てこないですね。人を動かして、大事にしてもらいたい。人から私のことをね、大事にしてもらいたい。でしょ、
はい、
大事にしてもらいたいからお金が欲しいわけです。ということは、何やってもつまらないっていうのはどういうことですか？
人に大事にしてもらっていない。
そうそうそうそう。でも、もうお金があればそれなりのお店に行って大事にしてもらえるんじゃないんですか？
そっちは俺も結局
うん、大事にしてもらえますよね。大事にしてもらえる。それやってもつまらないんですか？
まあ、その時は楽しいですよね。
うん。うん。
まあ、でもそれはあくまでその一時的なものであって、ね、
うん、
本当のものですよね。
うん、なんで人生が無意味だと感じるんですか？それは
自分の存在価値が、
それは、それは人に大事にしてもらいたいと思ってるから人生が無意味だと感じているんです。
大事にしてもらいたいのは別に普通のことじゃないですか？
人に大事にしてもらいたいって思ってるから人生が無意味だと感じるようにな
っています。大事してもらっている実感があれば、
大事にしてもらいたいって思ってるから人生が無意味だっていうふうに、わかります？言ってる意味が。
じゃあ大事にしてもらいたいと 思わなければいいってこと
だよね。そうそうそうそう、大事にしてもらいたいと思わなければ人生無意味だとね、思わなくて済むわけです。ただ暇だなっていうことだけで済む。人生無意味、この無意味ってどうしてね、どうして起きるんだと思います。これは人生無意味だと、まあ仏教で言うよ、人生は無意味だと、ね、だけどそれは無意味だという実感があるっていう意味じゃなくて、無意味だと思わずにやってるってことなんです。この人生が無意味だと感じるのは、自分が望んでいるものが得られないから無意味だと感じるわけ。ね、自分が望んでいるものはね、人から大事にしてもらいたいっていうふうに思ってる。人から大事にしてもらいたいって思ってる限り、それは大事にしてもらえない、ね、もらってない、すべてのことはつまらないと思うわけじゃないですか。何やってもつまらない。ね。無意味だ。なんで大事にしてもらいたいっていうふうに思うと、ね。大事にしてもらいたいと思うと人生無意味だっていうふうになるんです。
まあ実際には大事にしてもらっていないからですね。
うんうん。そうしたらどうしたら大事にしてもらえると思うんですか。
例えば
私のお金を使えばね。お金を使えば、お金を使えば大事にしてもらえると。こういう発想なんですね。こういう発想をしてるから人生無意味だと感じるんです。ね、わかります、わかります、わかります、
はい、
こういう、なんでこういう発想をするとね、こういう発想をすると人生が無意味になるんです。
それいつまでたっても
満たされないというか、ね、だからなんで、なんでお金を使って大事にしてもらおうと思うことが、ね、人生無意味になるんです。無意味と感じる。
お金がなくなれば大事にしてもらえなくなってしまいますので、
じゃあお金が無限にあればいいわけですよね。お金が無限にあれば人生無意味だと感じないってことですよね。
でも無限であることはないですから。
いや、無限にあったら無意味だと感じないってことですよね。わかります、清さん、何が言いたいかわかります。ここで
結局は心じゃなくて、
いいですか、 ここで何がポイントなのか、何がポイントなのかっていうこと。
ポイントは、
ポイントは
お金で自分を大事にしてもらおうという心。
それは何で問題なんです。
というと人は私を見てもらえるんじゃなくて、お金を、私をお金として。
いやいや、違う違う違う、何がポイントなんですか。何がポイントなんですか。この発想っていうのはね、極めて、なんていうんですかね、もう教科書通りの発想なわけ、ね、教科書通りの発想で、いや、これこそ本当に仏教の型にはめたね、話になるわけね。だからもうここでピンと来てほしいわけ。ピンと、あ、そうだよね、これって、あ、こうなんだっ こうなんだ。これは、ね、こういう発想をするとね、こういう発想をすると、それは人生無意味だと感じるよねーっていう。
自分が動いてないっていうことなの？要するに幸せになりたいなら自分が動くっていうやつじゃなくて、自分が動かんで 人から動いてもらいたいと。
自分が相手を大事にすればいいんだけども、それが抜けてるんじゃないですかね。
これはどういう発想なの？
みんなやってもらう。
お金という、お金という価値を、これがっていう。お金という価値を手に入れたならば、
オートマチックで認めてもらえ、大事にされるという。
人は無条件で私のことを大事にしてくれるというふうに思っている。ここで抜けてるのは、私はその人のことを大事にしているの？していないの？っていうのが抜けてるんです。ね？私はあなたのことを大事にはしないけど、あなたは私のことを大事にしてほしい。ね？なぜかというと、大事にしてもらうことによって私には価値があるっていうふうに思えるから、ね、わかります？こういう発想をみんなしてるんです。価値を手に入れたらね、人は私に対する扱い方が変わるっていうふうに思ってるんです。価値を手に入れたら、例えばお金という価値、地位という価値、名誉という価値、親という価値、ね、とにかく自分は価値を手に入れたら、ね、私はあなたに対して何かね、大事にしてるわけじゃないのに、大事にしてもらえるんだっていうふうに思う。わかります？私と相手があると、ね、私は相手を
大事にしてい
ない、大事にしてないどころか
見ない、
見ないどころか粗末に扱う。ね、だけど相手は私のことを大事にしてもらいたい。ね、なんで大事にしてもらいたい？それは私は大事にされるというがが欲しいから。がが欲しいんです。がが。大事にされる人間っていうがが欲しいんです。ね？
語ではないですね。
がが欲しい。がが欲しい。がが欲しい。がが欲しいっていうのは、ね、がが欲しいっていうのは、どんな相手に対しても大事にされるという価値が欲しいっていうことです。これをするとどうなんですか？私は相手を粗末に扱っているので
自分大事にされ
てない。粗末に扱うと因果の通りで
自分を
粗末に扱われているような、
失 気がする。
うん、感じがする。だからもっと大事にしてもらいたいと思うね。だから大事にしてもらいたいからどうする、価値が欲しいと思う。価値さえ手に入れたら大事にしてもらえるんだと思う、ね、ところが私はそうやって相手を大事にするかというと粗末に扱う、粗末に扱うからまた粗末に扱われているような感じがする。もっと大事にしてもらいたい、もっと大事にしてもらうためには価値が欲しいと思う、ね、その価値が欲しいのに価値が手に入らないと人生は無意味だ。ほら無意味じゃないですか。ね、こういう発想を私たちはしてる。こういうのを迷ってるって言うんですね。迷ってる。これではね、どれだけお金を手に入れても、いや、お金を手に入れれば手に入れるほど自分は相手のことを粗末に、もっともっと粗末に扱うんです。もっともっと粗末に扱うと、もっともっと粗末に扱われているような感じがして、もっと大事にしてもらいたいって思うようになるんです。そして大事にしてもらえない人生は何の価値もない、つまり人生が無意味だと、こうなるんです。これは罪悪の報いなんです。何の報いかっていうとね、相手を粗末に扱った報いなんです。ね、結局ね、私が大事にしてもらえるかどうかっていうことばかりを考えてるんです。ね、大事にしてもらえる人生には価値があるけど、大事にしてもらえない人生には何の価値もないってなるんです。そして私はね、それだけの価値を手に入れたら大事にしてもらえるんだ、価値さえ手に入れたら、お金さえ出したらね、私は大事にしてもらえるんだ、そういうものがあるんです。大事にしてもらいたいから一生懸命頑張ることを大事にするとは言わないんです。大事にしてもらうために一生懸命頑張ってお金を稼いだりする、大事にしてもらうために一生懸命人のために動く、それは大事にしているって言わないんです。なぜならそういうものが手に入ったら大事にしてあげようとは思わないから、軽く扱おうと思ってるんです。軽く扱ったらね、天井知らずで大事にしてもらいたくなるんです。で、自分の望んでるように大事にしてもらえないとね、それだけでね、人生何の価値もないって思うようになっちゃうんです。
だからしなくていないことは、その相手をそばで扱うのではなくて、相手を大切にするように、
相手ではなく分かります、私は大事にしてもらいたい、
誰を？
自分で自分を大事にする。
そう、自分を大事にしてもらいたいんです。それを人がやってほしいっていうふうに思うんです。ここに根本的な間違いがあるんです。ね、人を大事に、人を大事に扱えばいいんだ。自分のことを犠牲にしてでも、自分のことを犠牲にしてる限りね、それは人を大事にしてるんじゃない、大事にしてもらいたいからやってるだけなんです。大事にするのは自分なんです。
自分を大事にしていないっていうのはどういうことですか？
自分を大事にしてないっていうのはね、自分の使っているものを見てないってことです。軽く扱ってるってことです。なんていうんですかね、例えば CD を持ってるならね、今日はどの CD を聴こうかなじゃなくて、この CD が喜んでくれるようにいつも聴いてあげなくちゃって思うってこと。自分の服があったらね、この服が喜んでくれるようにいつも着てあげなくちゃ。なんていうんですか、喜んで、ね、ものに心があるとしたら、私がこれを使って喜んでくれるかな、どうかなっていうことを考えていくってことです。
物に対しても、その人に、人を大切にするようになんか。
そう。まず物に対してやらないと、人に対してやらない。結局自分が好きなように思い通りに扱いたいって思ってる限り、ね、それは粗末に扱ってるのと一緒なんです。これを邪欲っていうんですね。邪欲、この邪欲の報いで人生無意味っていうふうに感じてるんです。人生無意味、無意味って言ってる時点でね、いやいやいやいやいやいや、私がやれることはいっぱいあるんです。ね。私はまだ人を大事にすることができる。私と接した人を気持ちよく接してもらえるようにね、やることができる。こんなこともできる、あんなこともできる。こういう発想があればね、人生無意味じゃないんです。それがね、大事にしてもらうっていう発想になるとね、大事にしてもらえる人がいないと、もう人生無意味になっちゃうんです。何やっても意味がない。ね、こんなに頑張ったって、人を動かせるだけの価値がないから。ってなるわけ。いや、人をね、動かせる、動かすことはできないかもしれないけど、人のために動くことはできるじゃないですか。人が喜んでもらえるような言葉をかけ、投げかけることだってできるじゃないですか。人の気持ちを明るくさせるような言葉を投げかけることだってできるじゃないですか。何やってもつまんない？そんなことないですよ。人が幸せになるような一言をかけることはね、有意義な人生じゃないです やってもらえることばかりを考えてるから無意味だとかつまらないっていうのが出てくるんです。これの邪欲って言うんです。それは一番は自分のものになったものは何でも思い通りにすることができるっていう心からなんです。仏教は違う。仏教は自分のものになったものでもそこに我がついてるから、我がついてるものに対してやったことは自分に跳ね返るんです。大事にしてあげるために私のものになったんです。そうです。だから1にも2にもやることは整理です。少なくしないと見てあげることはできません。
整理はいつも今でもちょっとやってきて、ある程度そういらないものはだいぶ減らさずに入れてはいるんですけども、
うん、減らすのは何のため？
大切なものを
見つけた、うん、そうそうそうそう、大切にしてあげなくちゃ意味がないんです。
じゃあまず自分のものを大切にやつかます。
はい、
その後にその人も
大切にする。そうそうそうそう。
なんかその例えばこの服を大切にするってなんかでもいまいちなんか分かりづらいですね。なんかね、
服を大切にするってことはね、やっぱり服をちゃんと見てあげる、ね、脱いだら畳んであげる、
あ、それで片付けることも大切
だ。そうそうそう、
脱ぎっぱしておくの
がいいみたいな。そうそうそう、わざわざ動くそのもののために。
自分のものを大切にしていけば自然とその人に対しても大切にしていくようになるってことです
か。そうそう、ね、発想として人を動かすんじゃなく自分が人のために動く、そしたらできることはいっぱいある。人のために動こうと思ったらね、
はい、
そしたら人生つまらない。そんなことない、つまる人生。人生無意味じゃない。自分がやることはいくらでもあるから。はい、じゃあちょっと休憩をします。